どうもこんばんは。今夜の12時半ということで、帰り道歩きながら収録してます。今日ですね、弟に誘われて天王洲アイルの方に行ってきまして、そこ のとあるギャラリーで、稲葉智弘さんという方の個展があって、で、弟がこの稲葉さんをもともと知っていて、で今回の個展っていうのがすごくヒデにもいいんじゃないかと、自分もすごくこの今のこうタイミングにすごくフィットしてるし、ヒデもいいんじゃないのっていうことで誘ってもらって、で行ってきました。でめちゃくちゃ良かったです。さっきインスタのストーリーにもあげたので、もしまだこれを聞いて間もこの収録をアップして間もなく聞いてくださった方はちょっとインスタの方ストーリー見てもらうとその作品見れますので、悪化もしくはちょっと時間経っちゃってストーリーも消えちゃってたら、稲葉智弘さんその名前で検索すればきっと作品出てくると思います。で今回の個展の、テーマがですね、フォームズオブライブスということで、命の形っていうことですね。命の形、いやこれはね、だから僕もその命の形って何かでね言ったんですよ。その何だったっけな、対話のアトリエなのかクライアントさんとの収録対話なのかもしくは何か別のところなのか、命の形みたいなことをどこかで言った記憶はありましてね。いやだからこのフォームズオブライブスっていうこの単語を聞いた時にはすごく僕もピンとくるものがあって、でその命の形っていうことをテーマに、の、古典なわけですけれども、そうだな、実際にその今日そういえば稲葉さんが在廊してたんで、弟と一緒に結構ね、あれ結局30分ぐらい話したんじゃないか、なんかもう話盛り上がっちゃって、これどういう感じなんですか、こういう風に感じたんですけどとか、でああそうそうそうみたいな感じですごい盛り上がって3、40分ぐらい話してたんじゃないかな。すごいそのこの作品がどうやってできたのかとか、どういうモチーフでどういう、こう着想でみたいなことだったり、いろいろ聞きましたよね。で、いろいろありますけども、今回僕が作品から感じたことと、そして今言葉にしたいなと思うことはですね、すいません、ちょっと今ちょうど階段差し掛かって一旦止めちゃいまして、そうこれを見て一番僕はね感じたことというか、ああこれはすごくこういい作品出会えたなって思った、その感覚っていうのを言葉にすると、生きることと死ぬことっていうこの、僕たちが生きている世界の中で最も究極の二元論、生と死っていう、そうだな、他にもいろんな二元論的なものありますけれども、やっぱこの生と死っていうのは例外がないわけですよね。もちろんその心的には生きてるとかね、そういうこともありますので、今僕が言いたかったのはその生物としての生きること死ぬことっていうのには例外がないと。だから1億年生きてる人間なんていないし、いやなんならね200年生きてる人間なんていないしっていう、ある程度のその寿命っていうのはどの動物植物にも決まりがあって、で、生まれたらいつか必ず死ぬっていう、ここを覆すことはやっぱできないわけですね。っていうこの究極的な二元論、ここに、メスを入れたという表現でいいのか、ここにね絶妙なニュアンス、綱渡りのような瀬戸際を歩くようなね、これは実際稲葉さんにも今日お会いした時に僕はそう感じたっていうのをお伝えしたんですけども、だからちょっと左に行ったらそれは落ちてしまうし、ちょっと右に行ったら落ちてしまうっていう、その絶妙なバランスのところを感じたっていう。で実際に稲葉さんもおっしゃってたのが、いやそうなんですよと、今回の作品っていうのはそのちょうど、ぜひね作品見てもらったらより分かりやすいと思うんですけども、その作品っていうのはステンレスのなんか鉄の棒みたいなのをバーッとこうくっつけて、鹿とかなんか動物のねそのなんかこう半身をこう彫刻作品として作ってたりとか、 だからこう消えてくようにも見えるし、出現しているようにも見えるっていう感じなんですけど、稲葉さんはですね、この作品を見た時にその受け取り手が、聴衆が、聴衆じゃないか、まあその、まあ、聴衆でもいいか、その受け取り手がのいろんなその精神的状態、その人のタイミングによって死んでいくようにも生きていくようにも、うん、どっちとも取れるっていう、ここをね表現したんだ。だからその作っていく過程で、あ、今ここだっていうタイミングでスパッとやっぱこう止めてみて、でここはちょっと間引いてみるみたいなことをやって、たみたいなんですけれども、まあ、要するにですね、今回の作品っていうのは、あ、生きてるなって見えちゃいけないし、逆に、あ、死んでるんだこのもう動物だって見えちゃいけないし、そのどちらでもないっていうこの絶妙な微妙なラインをその彫刻作品にて、描いているっていう、これはね僕は本当に、おーってなんかすっごいなんかインスピレーションというか、ね、自分の対話の活動にもめちゃくちゃ通ずるところをですね、なんかこう刺激してもらった感じがして、そうだよなっていう。で僕はその作品たちを見てすごくこう湧いてきたイメージで言うと円なんですね。円、円っていうのはあの丸の円ですね。すごくこうなんて言えばいいかな、その作品たちが持ってる形としても、だから物理的な形としても僕は円を感じたし、でもっと言えばその作品が持ってるテーマとしても僕は円を感じたし、そのだから、物理的な形とそこに含ませてる意味とが両方とも僕は円として重なる感じがあって、だから命っていうものは、まあ、さっき言ったようにその生まれたら必ず死ぬっていうことですけれども、これはなんかスタートラインがあって、徒競走して、ゴールラインに行ったら終了みたいな、そういう直線的な動きじゃないんだよなっていう。だからそうだな、あれあれあ、そう今あれ思い出した、ライオンキング、ライオンキングのあのにゃーちゃこんだーサバニーみたいなやつ、あの最初のあれの確か歌のタイトルがサークルオブライフだったかな。やっぱサークルなんですよね、その縁っていう、やっぱ縁っていうのはその命のその一つの象徴でもある、そういうイメージでもあるし、やっぱり縁ってこう対等とか平等みたいな象徴でもやっぱありますしね、まあ、だから対話会が縁で、ずっとやってきたのも、まあ、本当に 1,2 回目はちょっと違う形でしたけども、やっぱ縁がいいなと思ったのも、縁ってね、やっぱ必ずその、この人がトップだよねみたいなことがない状態なので、つまり黒板の前に先生が立ってそれを見てる生徒という、この構図は二元論なんですね。あ、これいいとか悪いとかそういう話じゃないですよ、先生は生徒の方を向いてる、生徒は先生の方を向いてるという構図になってる、とか、まああとはなんだ、まあいろんな講座セミナーとかにしてもそういう形式あるでしょうし、でも縁になった瞬間にやっぱみんながその同じ命、同じ生命、対等だよねっていう、だからまあ例えばなんだろう、上下関係がめちゃくちゃ厳しい部活動やめちゃくちゃ厳しい会社でみんなで縁になって話そうなんてことはね、まあしないはずなんですね。なぜならそれは上下関係を表現できないから。偉い人は偉い椅子に座るし、偉いその上座下座でいうと上座に座るしとかね、そういうやっぱりこう、場所空間の決まり事っていうのはやっぱあるわけで、で縁っていうのはそういうのを全部崩してくれるっていう。だからやっぱり僕はこの今回の稲葉さんの個展でこの縁のイメージっていうのはすごく湧いたんですね。だからそれはさっき言ったこう対等っていう象徴の意味でもあるし、まあもはや対等なんていう言葉じゃね、多分表現それもしっくりこないぐらいな感じなんですけどね、まあまあそういうニュアンスの意味合いもあるし、循環していくっていう、その次へっていう、まあだからライオンキングで言えばその、ミュージカルの冒頭にムファサ王がね、その国の王のムファサが息子のシンバという子ライオンをこう国中に掲げて生まれたぞってやって、でまあ物語が進んで最後の最後、今度はまあいろいろ吸ったもんだあったシンバがですね、もう一度国に戻ってきて、今度はシンバが国の王となって、次の子供を掲げて 最後バンとミュージカルが終わると。つまり最初のシーンと、最後のシーンっていうのが、まあ、ほぼ一緒というかね、同じ歌で、最後にまたで同じようなシーンで終わるっていう。ただその子供を掲げてる国の王っていうのは、最初はムファサだったのが最後は子供のシンバになったっていう。でこれも一つのやっぱサークルオブライフという歌に象徴されるように縁なんですよね。だからそのどこかにそのこう角みたいなものがないんです。だから円球体をイメージしてもらえれば分かりますけれども、まあ、どっから見てもその球体だし、どっから見ても円であると。ただこれが四角とか、ひし形とかなんか三角形とかなったらですね、あの三角錐とか、そういうものになったらですね、まあ、見る場所によっては変わるわけでね。円や球体っていうのはやっぱ そういうものを全部こう排除してくれるっていうね。だから、まあ、そういう意味で、今回僕は稲葉さんの作品を見て縁っていうのはすごく感じたってことですね。ちょっとちなみに今ですね、その稲葉さんの個展 の会場にあった、まあステートメントっていうのか、その今回の個展ってこういう感じですみたいな文章のがあるので、ちょっとそれ読みたいと思います。まずこれ雪子水谷っていうそのギャラリーなんですけども、まあ、そのギャラリーの方の説明の文章をちょっと読みますね。稲葉は鉄の線を用いた造形の中に空白を内包させ、鑑賞者の想像力を喚起する独自の彫刻表現を一貫して探求してきました。同ギャラリーで3度目の個展となる本展では、その空白を含んだ造形をより具体的に命の形として捉え直し、生命の循環や記憶の軌跡を形にした最新作を発表いたします。また従来の作風をさらに発展させ、ステンレス素材を用いた新作をメインに空間を構成します。屋外設置も可能となるこれらの作品は、ギャラリー空間という枠組みを超え、彫刻が公共の場で用いる存在意義や可能性を追求する稲葉の新たな試みです。この後結構大事かな。稲葉はこれまで目に見えない存在への想像を誘うことを芸術の使命とし、空間に浮かぶ鉄線の造形によって鑑賞者の想像力を刺激する作品を生み出してきました。星や四角形といったモチーフを通じ、死生観や宇宙、秩序といった目に見えない大きな存在を表現し、それぞれの物語を紡ぐきっかけを与えてきました。ちょっと補足しますと、そう、星、その実際の作品はすごいこうステンレスの棒みたいなものがバーッと連なってるんですけども、それがね、星型でね、組まれてたりするんです。それは途中で聞いてね、あーって気づいたんですけども、星って実際稲葉さんがなんかね、星の鑑賞に行ったのかな、その時のインスピレーションとかもあるって言ってたかな。であとね、四角形っていうのは枠組み、社会とかそういう窮屈さみたいな、ちょっと言葉違うかもしれないですけども、そういうものの象徴としてって言ってたかな。だから今回別にその四角とかそういうのを入れたわけではなかったと言っていたような、そのただ四角っていうのが稲葉さんにとってはそのこう、まあ、枠、社会、まあ、そういうものの象徴としてあったみたいな。で稲葉さんも他の人にいろいろ話聞くと、やっぱりそういうこう息苦しさとかそういうものでこう四角形をやっぱりイメージする人っていうのは結構これまでもいたんですよねみたいな、なんかそんな話をちょっとした記憶がありますね。続きを読むと、近年身近な生き物の観察や人の死を通じて命の循環について深く試作を重ねた稲葉は、命が一つの個体にとどまらず循環し続けること、そして記憶の在り方に新たな気づきを得ました。本展では命を可視化した形をテーマに、更新された、創作理念のもと、生命の循環や記憶の軌跡を造形した最新作を中心に展示いたします。永遠に続く巨大な生命のサイクルの気配をギャラリー全体で表現することで、鑑賞者一人一人の記憶を重ね、自身の命や存在を俯瞰して向き合う、これ性質かな、性質で豊かな時間をもたらしますと。でも今読んでて思いましたね、生命のサイクルの気配っていう、これいい言葉ですね、生命のサイクルの気配、で、アーティストステートメントということで、これ稲葉さんの文章ですね。私はここ数年命について考える機会があり、身近な動植物の観察から時には宇宙へと興味を広げながら考察を続けています。特に興味を持ったのは命の所在です。どうやら命は一つの個体にとどまらず、常に変化しながら時間をかけて移動し続けているように感じます。目には見えないとても小さなスケールから壮大な宇宙まで、大きなサイクルが永遠と続いているようです。この命の所在について俯瞰して考えたとき、 私の作品は命を可視化した形なのだと気がつきました。作品にはネガティブもポジティブもな、なく、それはただ私が見つけた命の形です。そこに皆さんが持つ記憶や感情を重ね、俯瞰的に眺めてみてください。もしかしたらまだ自分でも気づいていない潜在意識に出会えるかもしれません。そのやり取りこそが何より豊かな時間であると私は信じています、ということで、実際に稲葉さんの話聞いて、そう、一つの原体験を語ってくださったんですけども、息子さんが虫を飼って、なんかそのカマキリとか言ったらカマキリとか、そういうのを飼って、でも実際カマキリは死んだ餌は食べないと。だから生きてるバッタとか、そう生きてる虫たちを入れて、そこでまあ捕食させると。でそういうのをですね、すごく稲葉さんはじっくり観察 していたみたい でそこからいろいろ生命について興味があって、いろんな本を読み漁ったりみたいなことを言ってましたね。でも確かに命、まあそのカマキリが生きてるバッタをそのまま捕食する姿って、まあ、なんかね、YouTube とか僕そういうのね、なんか見るとね、そういえばタランチュラのデカグモがなんか捕食する動画とかね、なんか確かにそのタランチュラ対なんかなんだゴキブリかなか、まあ、それこそカマキリとかかな、なんかそういうのとか、見たりしてて昔、まあだから結構グロテスクではあるんですよね。でもそれが命だっていう、だからその、まあ、カマキリは何かを食わなきゃ死ぬわけですし、でまたカマキリはね、まあ、カマキリを食う動物たちがまたいるでしょうし、まあ、そういう命の循環の中にあるという、まあ言葉にしちゃえばすごく当たり前に聞こえるかもしれないですけれども、まあ、確かにその稲葉さんの体験を聞いた時にですね、まあそうだよなっていう中で、すごく僕はそこの原体験の話にもこう心が動きましてね。でやっぱりそういうところに観察の目がある方なんだなと思って、でそんな人が作ってるから、この作品にはその生と死っていう、極めて二元論的なものの、すごくこう絶妙な曖昧なラインをこう描いて描けるんだなって、こういう人だからと思ったんですけども、でもなんかそういう原体験があったりしたみたいですね、その命っていうものの観察だから、その命が移動し続けるっていうのは、バッタの命は確かにカマキリに食われて終了するですけれども、と言いつつ、でもその肉体、体っていうのはカマキリの中にこう入っていくわけで、果たしてそれはじゃあその命がもう完全終了したかっていうと、そっちにこう受け継がれていくともまあ言えるしという、まあ詳しくはね、その本当のその生命科学、そこがどうなってるのかっていうのは僕は知らないけれども、でも、僕たちも魚食べたり肉を食べたり、しているわけで、まあ今はね、もうこの現代だともう加工されたもの、もう捌かれたものを食べるっていう方が当たり前になってますけども。まあ、めちゃくちゃ昔を考えれば、人間も一つのそのサイクルにいたわけでね、狩りをしてとか、まあだからその命のこう循環みたいなものは、まあ現代だとちょっと意識しづらいですけれども、でもとってもとっても大事な、まあその縁って言ったもののイメージとかっていうのはとっても大事な感覚なんだろうなと思いますね。ちょっとね、ぜひね、作品を見てみてほしいですね。フォームズ・オブ・ライブ、フォームズ・オブ・ライブスだってあってるかな、フォームズ・オブ・ライブスで検索してもらえたら多分出てくると思います。でやっぱり、見てもらうと分かりますが、その消えていくようにも見えるし、出現していくようにも、キラキラキラと出現していくようにも見えるし、とある作品だと命が終了していくような、その鹿の、ね、腹がボーンと飛び出ているように、まあ、つまりあこれもう死ぬ直前かっていうふうにも見えるんですけれども、一方でね、僕はそれは、なんか出現しているようにも見えたんですね。その命が生まれてくるようにも見える、なんかそういう作品なので、まあ、一つこの死生観っていうものを考え直したり、立ち止まって考えてみる、そういうすごくいいきっかけになるんじゃないかなと思います。まあ、やっぱね、生で見てこその感覚っていうのはあるので、これまたいつか展示があるときには、あ、そう、これね、今日までなんですよ。そう、本当はね、もしもっと早く行ってれば皆さんもね、こう伝えてこれぜひっていうのはあったんですけども、これ今日までだったんで、まあでもまたいつか東京で開催するときはこの天王洲アイルでやるって、おそらくやるだろうということもお話ししていたので、まあちょっと次会ったらまた行ってみたらいいんじゃないかなと思いますが、まあまあそんなわけで、今日はちょっと命の形、循環、 死生観ですねに通ずるちょっとお話をしてみました。とってもいい作品だったので、だからあれですね、稲葉さんのインスタとかもあるのでぜひちょっと飛んでみて、見ると、いろいろまた考えるきっかけになるんじゃないかなと思います。やっぱね、僕は対話っていうものを通じて言葉を通じてやってますけれども、こういうアーティストの方たちっていうのは、で今回で言えば稲葉さんは、そういう作品を通してですね、非常にこう難しい世界を作っていると。でしかもね、稲葉さんが言ってて印象的だったのは、稲葉さんもその大切な人を亡くされたっていうその経験が結構ベースにもあるみたいで、でもね、全然その作品が作れない期間も2年間ぐらいあったんですみたいな話もあり、でもそれでも腹決めてこの作品作るぞっていうふうに作ってみて、でそれでこう自分の外に出してみると、なんか一つ救われたような気持ちにもなったというようなことをおっしゃってて、だから本当に勝手なね、僕の想像ですけれども、きっとすごくこう大切な方亡くされるっていう、深い悲しみとか、そういう、感情がねきっとあったし、でもそれと向き合うっていうのはきっと非常にこう怖さとか、勇気がいったと思うんですよね。ここからもうこれ今言ってるの僕の勝手な全部想像ですけれども、でもそんな中でも、いやそれでも、今日これ稲葉さん言ってたかな、その人の命は終わってないんだ、それを証明したいんだっていうようなことも、そういうニュアンスのことも言ってたと思いますね。でもやっぱりそこと向き合うっていうのは、同時にですね、その人がもうこの世にいないっていうことは、ある種その肉体的には、いないっていうことをこう認めることにもなると。だから僕もですね、母が死んだとか父が死んだとか、そういう言葉を言うことが怖い時期っていうのはねあったんですよ。父の方はあれだったけども、特に母の方ね、母が余命1年と言われたっていう言葉とか、母が死んだとか、あと数ヶ月で死ぬとかね、そういう言葉を発信するまでにはやっぱり時間かかったんですよ。今でこそなんか平気で言ってますけど、僕がね、母がその膵臓がんで死んだっていう話をですね、公の場で SNS でしたのって、母が亡くなって2ヶ月後なんですね。だから それまではね、やっぱり、言えなかった。だからその癌であるっていうことすらもね、発信できなかったんですよ。やっぱ母癌で余命1年って言われてって言っちゃうとさ、それもう見ざるを得ないじゃない。だからね、見たくなかったんですよ。当時は怖かったんですよね、その言語化をするっていうのは。だから稲葉さんの感覚っていうのも、僕の勝手な想像と勝手な共感ですけれども、なんだかわかるなというね、そのやってることは全く違いますけどね。でもなんかその稲葉さんがその今回の作品を作るにあたって、きっと見なきゃいけないもの、感じなきゃいけないもの、言葉にしなきゃいけないもの、そういうものっていうのがきっとたくさんあったんだろうなと、だから腹を決めてっていうような表現になったんじゃないかなっていうふうに想像してますね。だから勝手になんだかこう、なんか勝手に なんて言うんだろうな、あーっていう、もうあーでちょっと終わらしとくわ。なんか言葉にすると違う気がするので、そうだよなっていう、なんかそんな気持ちになりましたね。でも本当、これは最初の方でも言ったように、僕の対話にも、僕の活動にも非常にこう深くストレートに刺激を与えてくれるもので、ちょっと今いろいろバーッと言葉にしましたけれども、これもまた一つのこう僕にとっての大事な、糧になるなというのを感じております。はい、ということで、ここまで聞いてくださってありがとうございました。お知らせとしてはですね、思想工房ゼミ第2期、まだ見ぬ自分に会いに行くというコンセプトで、やるんですけれども、今月末ですねから、開催します。対面クラスは今、定員4名のところ2名なので残り2枠空いてます。もしかしたら3名で区切るかもしれないです。オンラインクラスは定員10名のところ今3名ですので、あと7枠空いております。で、すいません、今通行人の方と目が合って急に話すこと飛んだわ。ゼミね、ゼミなんですけれども、今回の話につなげれば、稲葉さんはその彫刻とかそういう作品を通して、命や魂や心っていうのを探求されている方だなって僕はそういうふうにこう感じたわけですけども、僕自身は その作ってるものとかがあるわけじゃないけれども、やっぱ言葉を通じて、まあ、人間の基礎基本というかね、人間を形作るっていうのは、まあ、一つ言葉っていうのは中心にありますんで、まあ、その言葉を、みんなでこう探求したり、あこういう形してるねっていうのを見てみたり、自分の中にあるそれっていうのは一体どんな形をしているのか、どういう輪郭なのかっていう、だからね、その言葉を通じて僕がやってることっていうのは、そう、今日の稲葉さんの古典ともつなげてみれば、一体どんな命の形をしてるんだろうっていうことを、見に行くこと、そしてその命の形にそっと触れてみるっていうこと、手で触れてみるっていうこと、でその輪郭すべては分からないにしても、こういう形をしてるんじゃないかっていうふうな輪郭を確かめに行くようなことで、まあそれっていうのはこう決まった形、正解な形っていうのはなくて、やっぱり一人一人違うものを持ってますんで、っていうのを言葉を通じてやってみるっていうのが、まあコンセプトにしたまだ見ぬ自分に会いに行くっていうことですね。だからそれをさらに抽象的に言えば、命の形を見に行くとか、命の形に触れに行くとか、魂の輪郭を浮き彫りにさせるとか、そういう作業であるっていうことですね。ぜひこういう、今の内容とかにピンとくる方はゼミに来てもらえたらなと思います。はい、であとはタイヤプログラムの次の募集はですね、多分8月中に、8月の上旬とかにするかなと思います。マンツーマンでこっちは対話しますんで、ぜひね、今 の, ゼミの話にも、ゼミで話した話、まあそれゼミでやりますけども、マンツーマンでタイヤプログラムの中でやってることもまさにそういうことですので、興味ある方は公式 LINE 登録してお待ちください。あとは泉谷先生の出版20周年記念イベントなんですけれども、さっきの僕インスタのストーリー見て知ったんですけど、定員の半数をもう超えたみたいです。定員80名のところなので、多分40名以上のお申し込みが今来てるということですね。なのでじわじわと残席、残りの席数が減ってきてますので、ちょっと行こうかなと考えている方はですね、お見逃しなくというか、もう決まっているという方はお申し込みを忘れずにということですね。10月18日東京の披露で開催します。はい、ということで今回も長い収録になりましたが、最後まで聞いてくださってありがとうございました。では以上です。バイバーイ、おやすみなさい。